大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の前半は比較的晴れて穏やかな秋らしいお天気が続きましたけどね。週間予報では金曜土曜と台風14号が接近してくるために荒れ模様になりそうだとのことですけどね。今あなたのお住まいのところはいかがでしょうかね。もしそうなっていたら安全第一に考えて早めの対応してくださいね。そう、台風といえば台風19号による千曲川の氾濫で水害が起きたのがもう2年前になるんですね。まだ一部では災害の前の生活に戻れないっていうところもあるようですけども、そこで一日でも早い復興を願って被災された皆さんを音楽で元気づけようというコンサートが11月に開かれるんですってね。オープン5周年を迎える長野市芸術館で11月21日日曜日の午後2時から開催される復興長野音楽祭なんですけどね。須坂市出身長野高校 OB の音楽評論家富澤一世さんがプロデューサーになって、坂本冬美、平原彩香、南光節、こういうメンバーに声をかけて実現したんだそうですね。私富澤さんとはもう20年ちょっと前なんですけども、一度県庁の近くのお店で一緒に飲んだことがあるんですけどね。まあとっても気のいいおじさまでしたけども、今回のステージには長野市芸術館ジュニア合唱団も登場するようで、3人と共演するプログラムもあるんだそうですね。チケットは前売りで7,000円、当日券は500円アップで、その他に被災した家の皆さん100組200人をご招待という企画も進んでいるんだそうですね。ぜひこういう一体感のあるイベントで少しでも気持ちが前を向くようになるといいですよね。そうそう、前を向くといえばこの前の日曜日から始まった新しい女子サッカーの WE リーグね。長野パルセーロレディースは去年までなでしこリーグの一部にいた格上のアルビレックス新潟に3対1で勝ちましたよね。しかも敵の本拠地アウェーでの勝利ですからね、ちょっとした快挙と言えるんじゃないですか。そう、このところ女子サッカーといえばオリンピックやワールドカップでもなかなかいい成績を残せないでいましたからね。この WE リーグのスタートを機にまた注目が集まっていいゲームをして力をつけていってほしいもんですけども、まあそのうちの一つのチームが長野にあるっていうのが嬉しいじゃないですか。地元長野県出身の若い選手も多いですからね、応援にも力が入るってもんじゃないですか。そこで今週末っていうかホームの試合は今夜あるんですね。長野ユースタジアムで夕方5時キックオフ。これまた格上の日テレベレーザを迎えてですからね、相手にとって不足はありません。2週続けての大物食いに期待しようじゃありませんか。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目、聞こえてきたのは今の季節を歌ったエポの曲、音楽のような風。今週の1曲目はエポの1985年の曲、音楽のような風でした。
蔵出しコレクション。
9月というのは夏が終わって季節が秋に変わる分かりやすい節目ですからね。その昔1970年代の後半から80年代の終わり頃にかけては、毎年のように化粧品メーカーの CM ソングからヒット曲が生まれていましたよね。秋で思い出すのは、そうですね、新井満さんのワインカラーのときめきとか、堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルト、それに一風堂のスミレセプテンバーラブなんかが代表曲でしょうかね。そこで調べてみたんですけども、化粧品の CM ソングからビッグヒットが生まれたっていうのは、1976年の小倉圭さんの揺れる眼差しあたりから、88年の工藤静香さんの無言色っぽいの頃までですかね。二大メーカー資生堂とカネボウが競い合うようにして、まあたまに香水化粧品もありましたけども、春、夏、秋、それぞれのキャンペーンに合わせて、時代時代の人気アーティストが歌っていましたよね。当時は新曲が化粧品のキャンペーンの CM ソングに使われることが決まれば、まずヒットすることは間違いなしと。そんな風に世の中も注目していました。でも数えてみるとほんの 12、3 年のことなんですけどね。という前置きから、今週このコーナーでかける曲はそういうラインナップの中に入っていた CM ソングでも、どれもがビッグヒットになったっていうわけではなくて、おお、こんなのもあったよねっていうようなちょっとレアなスマッシュヒットを聞いていただきましょう。 1978年昭和53年の4月4日といえば、後楽園球場に5万5000人のファンを集めて大々的に解散コンサートを開いて普通の女の子に戻ったはずのキャンディーズでしたけどもね。その2年後には伊藤蘭、田中佳子の2人は芸能界に復帰して主に女優として仕事をしていました。で、残った1人のキャンディーズ時代は一番目立たなかった藤村美貴さんは、1983年昭和58年に半年間だけという期間限定でソロで歌手活動をしたんですね。ということはキャンディーズの解散後最初に歌手として復帰したのはミキちゃんだったわけですけども、まあこれは私の憶測ですけどもね、多分この芸能界への復帰はまず彼女が歌う曲をカネボウの CM ソングに使うっていう作戦ありきで、世の中にサプライズ的に仕掛けられたものではなかったかと思うんですけどね。おお、あのキャンディーズのミキちゃんが復活っていうことで注目されて化粧品も売れるだろうというわけですよ。曲のタイトルは夢恋人、作詞は売れっ子の松本隆、作曲は YMO を解散したばかりの細野晴臣と話題の人たちを起用しています。その半年間の期間限定の復活、藤村美貴のソロの作品としてはシングルの夢恋人が1枚、本人作曲のナンバーが入った同じタイトルのアルバムが1枚、これだけしか出してないんですけどね。その後すぐ結婚して芸能界からは引退してしまいました。シングルレコードは16万枚のセールスで、オリコンのチャートでは13位止まりだったんですけどね。テレビの人気歌番組 TBS のザ・ベスト10では話題曲のコーナー、今週のスポットライト、久米宏さんそういう風に紹介してましたけども、あのコーナーで歌ってますし、日本テレビのザ・トップ10ってのありましたね。そちらでは10位にランクインしています。では藤村美貴さん83年のソロの曲、カネボウの CM ソングでした、夢恋人。この美貴ちゃんの復活に刺激されてか、田中佳子さん、スーちゃんは翌年にソロでレコードを出しているんですね。それからランちゃん、伊藤蘭さんはずっと女優の仕事に専念していたんですけども、なんと60を超えてから一昨年2019年から歌手活動を再開しています。今週の蔵出しは1983年のキャンディーズのメンバーだった藤村美貴さんのソロの曲、夢恋人でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、小松菜奈が初めて単独で主演を務める吉本バナナ原作のファンタジックラブストーリー、ムーンライトシャドウです。小松菜奈さんというと、私去年の今頃ですね、菅田将暉くんとのダブル主演だった糸を見てからというもの、この人の存在感面白いなぁと注目しているんですけどもね。これまでいろんなたくさんの映画に出ていますけども、これが単独では初の主演というのはちょっと驚きましたね。もう主役は何回もやってると思ってましたからね。そして吉本バナナさんといえば、昭和の終わり頃にキッチンやつぐみといった作品で文学の世界に新風を巻き起こしてブームを作った人ですけども、なんと33年という時を経て初めて映画化されました。このムーンライトシャドウというのは世界30カ国以上で翻訳されていて、今でも人気があるんだそうですけども、今回監督を務めたのもそんな原作のファンだと公言しているマレーシア出身のエドモンド・チョーという人で、なんとも吉本バナナらしい不思議な映画になりました。小松菜奈扮するヒロインの大学生のさつきは、ある日長い橋の下に広がる河原で人志という青年に出会います。目と目でお互いを感じ合ってすぐに恋に落ちた2人。人志には3つ年下で高校2年生のヒイラギという弟がいまして、また彼には同じ高校生の由美子という恋人がいたんです。さつきと人志、そして弟のカップル、その4人で過ごす時間は、さつきにとってこれまで経験したことのない楽しい空間でした。そうやって何度も4人で会っているうちに、さつきは由美子から月影現象という異次元体験の話を聞きます。それは満月の夜が明ける頃、すでに亡くなってしまった人ともう一度会うことができるというものだったんですが、4人でもしそれが可能ならば誰に会ってみたいか、そんな話をすることもありました。しかしそれが思わぬ形で実現してしまうことになります。ある日4人で過ごした後、由美子を家まで送ろうと人志が運転する車が事故に巻き込まれて、2人は命を落としてしまいます。悲しみに暮れるさつきとヒイラギでしたが、そこに不思議な能力を持つ女性が現れて、 次の満月の夜が明けるとき、月影現象が起きるよと二人に告げるんですが、というようなストーリーなんですけどね。仁を演じているのは、去年の NHK の朝ドラエールで、古関裕而さんの娘と結婚するロカビリー歌手を演じた宮沢日生。彼のお父さんは、島唄でおなじみのザ・ブームの宮沢和文さんですよね。ヒロインの小松菜奈さん、雰囲気そのものがファンタジー的ですからね、今回はハマり役だったんじゃないでしょうか。吉本バナナファンはもちろんですが、ちょっと不思議な世界がお好きな方はぜひご覧になってください。今週ご紹介した新作映画は、吉本バナナ原作、小松菜奈初主演のムーンライトシャドウでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは、座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様、インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また館内へ入場の際は、必ずマスクを着用していただき、飲食時以外はマスクをつけたままお過ごしください。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
少し前にこのコーナーで、ブルック・シールズ主演のエンドレスラブの主題歌、ライオネル・リッチーとダイアナ・ロスのデュエットソングをかけましたけどね。あの後、そういえば、そのダイアナ・ロスがかつて1960年代に所属していたグループ、シュープリームスの若い時代を描いた伝記物があったなと思い出しましてね、ちょっと調べたんですよ。そこで今日は、その日本公開2007年の作品、ドリームガールズを取り上げましょうか。この4、5年、アメリカ・ハリウッドで作られる映画の中では、有名な人物の半生を描くような伝記物が目立ちますよね。ジュディ・ガーランドやエルトン・ジョンのがありましたし、クイーンのフレディ・マーキュリーをドキュメンタリー的に扱ったボヘミアン・ラプソディも、まあそういうジャンルの映画と言えるでしょうかね。今日ご紹介するドリームガールズは、かつてダイアナ・ロスが入っていた3人組、シュープリームスのメンバーだったメアリー・ウィルソンが当時のことを書いた、マイ・ライフ・アズ・ザ・シュープリームという本がベストセラーになったんですね。それがニューヨーク・ブロードウェイでミュージカルになったものを映画化したという作品なんです。物語のスタートは1960年代の初め、アメリカの車産業の街デトロイトのライブハウスに出演するために、いくつもオーディションを受けていたドリーメッツの3人が、中古車ディーラーのオーナーでもあったプロデューサーのカーティス・テイラー・ジュニアによって見出されたところから始まります。その後、売れるまで、また売れてからのメンバー同士の不協和音とか、プロデューサーカーティスとのいさかい、また曲が白人アーティストに盗作されるなんていったトラブルが続く中で、プロデューサーのカーティスがモータウンレーベルというブラックミュージック専門の新しいレコードレーベルを作って、ドリーメッツはザ・ドリームスと名前を変えて人気アーティストになっていく、そして解散を迎えるまでを描いている作品です。もちろんこのドリームスがシュープリームスなんですけども、ダイアナ・ロスはディーナ・ジョーンズという名前になっていまして、なんと2006年当時、アメリカのブラックミュージック界の大人気スターのビヨンセが演じているんですね。初期の頃の化粧気のない幼い時代のダイアナ・ロスをやっているビヨンセなんて、まあびっくりするほど可愛いですよ。さすがに元がいいから化粧映えするんだなと妙に納得してしまいましたけどね。そしてそのディーナよりも歌唱力があると評価されながら、思ったことを直接口にしてプロデューサーに煙たがられるエフィンを演じたのは、この役でアカデミーの助演女優賞を獲得したジェニファー・ハドソンです。今アメリカの映画界では最も注目される女優の一人ですけどね。この11月には、彼女がアレサ・フランクリンに扮しての電気映画リスペクトが公開されます。さてこのコーナー、私が喋ってる間ずっと BGM で流れていたのは、シュープリームスの初期のヒット曲ベイビーラブですけどね。今日はそのドリームガールズのモデルになったシュープリームスのオリジナルのヒット曲、80年代にはフィル・コリンズがロックバージョンにしてカバーヒットさせた恋は焦らず You Can't Hurry Love を聴いてください。 今週のタイムスリップムービー室は、日本公開2007年のドリームガールズのモデルになったシュープリームスの You Can't Hurry Love、 恋は焦らずでした。では今週もリスナーの皆さんからメールで送っていただいたメッセージをご紹介していきますかね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。先週ピンキーとキラーズの恋の季節が私が好きなイントロがかっこいい曲ベスト3の1曲とお伝えしたら、ちなみに残りの2曲は何ですかと聞いていただいたもんですから、はいはい、私そういう質問しましたけどね、早速お答えいただきました。まずは君は天然色のアルバムバージョン、大滝栄一さんですね。アロングバケーションというアルバム1曲目に入ってますよね。ピアノの音合わせからのウォールオブサウンド、かっこいいです。ポーンポーン、ピアノのチューニングしているような様子が入って、ダダダダダダってドラムになだれ込んでいく、あのイントロですね。そして洋楽ではビートルズの Come Together、 おー、中学生で初めて聴いた時は変な曲だなと思っていたんですが、だんだんかっこよく思えるようになってきました。アルバムアビーロードの1曲目でしたっけ、ボーカルジョン・レノンですけども、ジョンの声から始まりますね。シュッドンドゥンディーンとドドドドドンっていう、わかるかなこれね、ベースとドラムにシュッっていうジョンの声がかぶさっていくあれですよね。そうですか、イントロがかっこいいベスト3、うん、これは私も納得します。そして今週の譜、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は譜で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲なんですけどね。で、イントロがかっこいい曲といえば、お、こっちにもそれが続くわけですね。藤山一郎さんの丘を越えてはいかがでしょうか。確か作曲は国民栄誉賞を受けた古賀政男さんですよね。しかも古賀政男さんは明治大学マンドリンクラブの創設者でいらっしゃいますから、丘を越えてのイントロはティリリリリティリリンティリリンっていう、これでわかるかなあのマンドリンから入りますよね。イントロだけで2分近くあって、昔カラオケで歌ったことがあるんですが、イントロが長すぎてまだ始まんないのかよとヤジを飛ばされた記憶があります。一緒に行った仲間から長えなこのイントロあの矢野明子さんが歌ったバージョンが80年代の終わりだったか90年代の初め頃に日本の映画の主題歌に使われた記憶ありますよね。私自分の番組でかけたの覚えてますもん。とはいえ話は戻って、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3で藤山一郎さん丘を越えてね、藤山一郎さんも確か亡くなった時に国民栄誉賞ということになったんじゃなかったでしたっけ。うん、さすがにあのちょっと古いので今回はパスということにさせていただきますけども、今メッセージを読んでてちょっとひらめきましたんで、タイムスリップムービー室あたりで矢野明子さんの方の丘を越えてを近いうちに取り上げようかななんて思いつきましたんで、お楽しみに。そしてこちらは長野市高田人さんですね。先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のピンキーとキラーズの回、楽しく聞かせていただきました。残念ながら恋の季節以外の2曲は聞き覚えがありませんでしたが、そういった曲をこの年になって教えてくれるこの番組に改めて感謝です。まあ何度か喋ったことはありますけども、あの時代の記憶って結構しっかり覚えてるもんですよね。そういうのをほじくったりするのが好きなんです。お付き合いいただいてありがとうございます。今週の譜から始まるアーティスト1曲は予想できますが、あと2曲は何がかかるか全く分かりません。先週大したヒントが出せなかったんで、今週は結構予想するの難しいんじゃないかと思うんですけども、今週も知ってる曲が流れるかもしれないし、知らない曲を教えてもらえるかもしれないと期待しながら聞かせていただきます。まあ正直言いますと、今週の3曲はだいぶレアものです。そして前回の藤正樹さんに関することでちょっとだけ、はいはい、何でしょう。この春から職場に来ている学生バイトが静岡県の藤枝市出身だって言うんで、ああ藤正樹の出身地だねって言ったら全く分かりませんでしたちょっと笑いすぎですかね。それなら実家に帰った時に親に聞いてみてと言ったんですが、親も知らなかったそうです。あ、そうですか。今学生っていうことは20歳前後ですよね。スター誕生の藤正樹さんといえばほぼ私と同じ世代だったと思うんで、もう45年ぐらい前になるかな。確かお豆腐屋さんの息子だっていうんで、スター誕生で金ちゃんがなんかいろいろと話をしてましたけどね。それは覚えているんですが、きっとその学生バイト君の親だって40代後半ぐらいじゃないですか。高田人さんもね、そうですよね、私が小学生か中学生の頃ですから、彼の親は生まれたかどうかってくらいでしょう。あの子が作った塩結びとか聞いたことを思い出しますって。私も覚えてるんですけど、忍ぶ雨よりもどちらかといえばこっちの方が好きだったんですけどね。 またどっかで見つけたらヤフオクあたりでシングルレコード出てるかな。1枚300円以下なら買ってもいいんですけども。昭和の歌声インデックスのコーナー、フで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前にはテーブルが置いてありましてね、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエスト曲などなど書いて白い箱に入れといてください。今週は本当にお久しぶりの熊チーズさんですね。幻のチケットの話ですが、はいはい、オリンピック・パラリンピックのチケット何枚か当たっていたんだけど、結局無観客になっちゃってっていうね。現物のチケットは手元に来ないけれど、パソコンでその画像を入手できることに最近気づきまして、ラッキーです。
へえ、
どっかのサイトに載ってるんですか？組織委員会が作ってんのかな？それもまたご苦労ですね。手間ですね。見られる期間が13日までだったので、その前に知ることができたのも感謝です。よかったじゃないですか。プリントアウトして残しとけば、獅子孫孫松代まで自慢できますよ、熊チーズさん。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、先週メッセージをいただいてお待たせしましたピースマークさん、13日が63歳のお誕生日だった玉置浩二さんの曲。そうそう、玉置浩二さんといえば、来月10月13日の水曜日に北斗文化ホールに今年のツアーでやってくるんですね。ピースマークさんはもちろん行くんじゃないかと思うんですけど、玉置浩二さん、1996年の曲です。メロディー。一周遅れでも、ピースマークさん聞いててくださったでしょうかね。私と同い年で63になったばかり。でも私、早生まれなんで、学年は一つ上ですけども、玉置浩二さんのメロディーでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
では、インデックス、今週は8巡目のフです。これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、藤恵子、フォーククルセダースとやってきまして、前回7巡目は3組3曲、古井戸、吹雪純、さっきも話題になった藤正樹というラインナップだったんですけどね。今回もフで始まる名前の3組3曲ですよ。と言ってもさっきもちらっと触れましたけど、今回の3組はかなりレアものですからね。覚悟して聞いてくださいね。まずは1980年代、ピンポイントで売れた女性アイドル、藤井一子さんって覚えてますかね。佐藤斎藤の藤に井戸の井、数字の横一で子供の子、藤井一子、これ本名なんですよね。1970年、昭和45年の6月、福岡県の北九州市生まれです。実家が有名な明太子屋さんってのは当時話題になりました。1985年、中学卒業に合わせて、中山美穂主演で話題になったテレビドラマ、毎度お騒がせしますのオーディションを受けまして、実は中山美穂の次の準優勝だったことから、この人気シリーズの第2弾から、中山美穂演じる主役ののどかの友達役でドラマデビューしています。翌86年には、こちらも人気があったドラマ、夏体験物語の2で主役の座につきましてね。合わせて主題歌のチェックポイントという曲で歌手デビューしました。作詞は木杉悦子、作曲堤恭平というコンビで、9万6000枚を超えるスマッシュヒットになりました。オリコンのチャートでは14位まで上がっています。結構インパクトのアレンジで、この曲割と覚えてる人が多いですよね。今週のインデックス、負の1曲目は、藤井一子さんのチェックポイント。インデックス、今週の1曲目は藤井一子さんのチェックポイントでした。その後は91年頃まで芸能活動をした後、地元北九州に帰って実家の明太子屋さんを手伝いながらイタリアンレストランを営んでいるんだそうですよ。続いての2曲目ですけども、これは先週私がぜひかけたいと言っていた渋い刑事もののドラマ特捜最前線の主題歌、エンディングで流れていましたけどね、私だけの十字架っていう曲、歌っているのはファウスト・チリアーノというイタリア人の男性なんですけども、このドラマ特捜最前線は1977年昭和52年から放送されていまして、テレビ朝日の制作でしたからね。長野県内では初期の頃は長野放送、80年の4月からはテレビ新集がネットしていたんですけども、 このドラマのメインのコンセプトはアンチ太陽に吠えろだったんだそうです。どういうことかっていうと、できる限り拳銃は使わない、アクションもなるべく地味に、そして刑事の殉職を話題にしないというヒューマンドラマを中心にした地味な刑事ものでしたが、結構人気あったんですよね。87年までのほぼ10年間、大滝秀治、藤岡弘、西田敏行、本郷幸次郎に二谷秀明、それから渡辺敦史、誠直哉といった刑事たちが足でコツコツ稼いで容疑者にたどり着くっていうストーリーが多かったですね。そういった落ち着いた物語を締めくくるのがエンディングテーマの私だけの十字架という曲で、この曲の作曲は木下圭介監督の弟で、代表的なのは喜びも悲しみも幾年月の主題歌とか、テレビドラマ水戸黄門のああ人生に涙ありなんかを作った木下忠司さんですね。ドラマ特捜最前線の主題歌、ファウスト・チリアーノの私だけの十字架。シングルレコードは3万枚ほど売れているんですけども、10年近くにわたってかかっていましたからね、聞いたことがあるっていう方も多いんじゃないでしょうか。ファウスト・チリアーノさんは他に山口百恵主演のドラマ赤い迷路の挿入歌なんかも歌っています。インデックス今週の2曲目はファウスト・チリアーノの私だけの十字架でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はフで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目、この番組でかけるのは2回目なんですけどね、最初は番組始まってすぐの頃ですから、もうほぼ5年前でしょうかね。映画にちなんだ曲としてかけました、古時計という男性2人のフォークデュオの曲、ロードショーです。もう映画関係そのものっていうタイトルですよね。古時計は京都産業大学の3年生西田正弘と後輩1年生の大場光一のコンビで、1976年のデビュー曲が15万枚のヒットになりました。この年大晦日のレコード大賞にも新人賞でノミネートされて、一時的には知名度を上げたんですけどね、結果一発屋に終わってしまいました。久しぶりにレコードでかけたんで、ところどころパチパチ言ってましたね。時代を感じていただけたでしょうか。今週のフで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、最後の曲は古時計のロードショーでした。ということで来週はヘですけども、ヘはこれまでペドロ&カプリシャス、ベッツィ&クリス、ベンチャーズが作曲した3組3曲、渚優子、小山ルミ、オーヤンフィーフィー、それぞれが歌った曲でしたけどね。その後ちょっと休んで5巡目は3組3曲、ヘドバとダビデのナオミの夢、ヘンミマリさんの経験、ベイブのギブミーアップとかけてヘは終了しています。そうなると来週はホに飛びますよ。ホはこれまでボーイ、本田美奈子、堀内孝雄に本田ルツ子、それから堀ちえみ、細川隆史と、ここまでは3曲かけたんですけどね。前回7巡目は3組3曲で、堀江純、メモリーグラス、ザ・ボンチ、恋のボンチシート、そしてポップコーン出身の本田美代、アイ・ダンサーと、もうかなりレアなところまで来てまして、ホはもう3組3曲でかけるにしても残り少ないんですけどね。来週ちょっと探すの大変かもしれませんが、80年代にポピンズというアイドルがいまして、売れなかったんですけども私覚えてるな。その他大阪で生まれた女を歌った関西のシンガーとかね、今週はかなりヒント甘くしましたから、何か思いついたのがありましたらメッセージリクエストどうぞ送ってくださいね。お待ちしています。では今週もエンディングの時間になってしまいました。まずは長野市のパリッコさんからのメッセージご紹介しましょうね。最近私は珍しいことに若手俳優の前田郷敦さんを応援しているんです。おお、8月にお亡くなりになった千葉真一さんの息子2人の弟の方ですよね。その郷敦さんが私の家政婦渚さんに出演していたと聞いて、え、どの役で出ていたのと全然気がつきませんでした。今でもメイちゃんの後輩役だったと言われても顔が浮かんでこない程度なのに。あ、そうですか。主役は多部未華子ちゃんでしたよね。それがメイちゃんで、確か不動産関係の会社に勤めていて、同じ部署の若手社員でしたね。多部未華子ファンとしては是非ものと思って見てたんですけどね。たまたま途中からちょっと見てハマったドラマ、プロミスシンデレラの不良高校生役の一世くん。このドラマ私知らないんですけども、10歳年上のバツイチ女性、二階堂ふみさんを一途に恋する難しい役を堂々と演じていた郷敦くん。演技うまいねって思って応援し始めた今日この頃です。 そうですか、二階堂ふみさん主演のね、あ、そういうドラマがあったことはちょっとだけ覚えてます。ゴードン君は黒髪よりは染めている方がお似合いですねと思います。私最近見た前田ゴードン君といえば、日の丸ソウルのね、田中圭君の後輩になるテストジャンパーの一人でちょっと拗ねた役でしたけども、黒髪でしたがなかなか渋い演技で良かったですよ。ぜひ日の丸ソウル、この後どっかで見る機会があったら、まあ DVD になってからでもいいんですけどね、ぜひ見てみてください。そして最後は足掛け2週間にわたってのリクエストにお答えしました、玉置浩二さんのメロディーをね、さっきかけましたけども、長野市のピースマークさんからのメッセージといえば、こちらはパルセイロ情報ですね。番組の最初に私も紹介しましたけども、 WE リーグ長野パルセイロレディースについての情報を最初にいきましょうか。パルセイロレディースってとっても言いにくいですね。今日はいよいよホームの開幕戦を迎えました。長野ユースタジアムで夕方5時キックオフですから、まだ間に合います。私は仕事が休めないんで、とっても残念ながらユースタに行くことはできませんが、リスナーの皆さん、ぜひパルセイロレディースの応援をお願いします。このパルセイロで一回切ればいいんだな。はい。そして明日ですが、はいはい、パルセイロのトップチームが J3 の公式戦をやはり長野ユースタジアムで戦います。現在2連敗中ではありますが、上位のロアッソ熊本を必ず破って、何としても優勝争いに浮上させてみせます。明日は夕方6時キックオフですので、日曜日ぜひともユースタにお越しくださいねとね、書いてくださいましたけども、松本市民の私としてはとっても羨ましいですね。長野パルセイロレディースは好調な船で、男子のトップチームはまだまだ上位が狙える、松本のチームは点々点というとこですからね、頑張って応援してあげてください。お送りしていきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。